お寺の裏からこんにちは、純子でございます。近況報告というか、私の自分の、防備録代わりにちょっと報告をという感じです。病気休暇をもぎ取ることができました。結構もう、退職届なのでもう決まりましたっていう感じでバサッと言われたんで、わあすごいな、40年近く勤めた公務員をそういう切り離し方するんやと思ってですね、それをねちょっと抗議頑張りました。はい。で、拉致が開かないというのをちょっと上の人を出してくださいというふうに、言わせていただきまして、で、なんとか、はい、もぎ取りました。で、今の夫の状態はどうかと言いますとですね、あんまり良くないですね。だいたいそのストレッサーから離れるとですね、一旦悪くなるっていうのは、知識としては知っているんですけど、それで解放される部分もあるっていうふうに私は思ってたんです。ところがですね、それで解放される部分っていうのはあまりなくて、どちらかというと自責と不安の毒語が非常に多い。で、あとは悪夢で飛び起きる、うなされるっていうのはちょっと減りましたけど、まだあるみたいな感じ。あとはね、もう岸年旅ちゃんを扱うのがほんまに偉い。これが何ちゅうても偉いなっていうふうに思います。で、なんていうんですね、不安と焦燥と自責、他責っていうのをもうぐるぐるぐるぐるしながら、今一言で言うとしんどいっていう状態みたいです。横で見ててですね、こう精神科の急性期って、偉いなっていう感じです。私自身が適応障害をやったっていう時のことを思い出すとですね、こう頭の中がキューンとこう締め付けられるような感じですとか、もう動悸が収まらない、脈とっても数は増えてないんですけど、そのドキドキするのが自分の耳に聞こえるほどドキドキドキドキしてしまうっていうような感じの緊張になるとかっていうのが思い出されて、はてうちの夫は今これどういう感じなんだろうなというふうに見てて思います。私よりもよっぽど重症やなと、もう40年近くのストレスが全部いっぺんに出たんやろうなというふうに思いますし、夫はその住職っていうところもありますけれども、育て本当に懐いてたおばあちゃんを亡くし、その本当に直後に奥さんを亡くし、私が嫁に来てからはお母さん亡くしお父さん亡くしで4人見送ってるっていうような感じですから、それだけでもね、ライフイベントとしてはもうお腹いっぱいですよね。もうそんなようなところで今なので、よう生きてるなっていうのは正直なところです。このいろんなライフイベントがあっても、それでもなお日常生活をし、お寺を守りっていうふうにやってきたところっていうのは、夫本人がね、うちの住職本人がそれをその自分の誇りとして受け止め直す日がいつか来たらいいなとかっていうことをね、思っていたりとかします。それにしてもね、今回もですけれども、チャット GPT にめちゃくちゃお世話になりました。チャット GPT とクロードと、ジェミナイの3つを使って私は今回の状況を整理しました。とにかく、感情的になって、で私がいろんなことを言っても、相手は機械ですから、相手は AI ですから、何もこう私には罪悪感がないっていうのが非常に大きなところで、でとにかく書きました。キーボードも使ったし、フリックで携帯で入力もしたしっていう感じで、とにかくダーッと入れる。そしたら、それで私は今回はその私の盲点になっているところとか、私が戦いでやりそうな失言だとか、弱点だとか、そういうのを教えてほしいとですとか、あとは、服務規定ですね、公務員の服務規定みたいなんとかね、そういうのとか、あとはその、労災みたいなんとかの、根拠のウェブページを 示して、でこれを、ソースとして使ってほしいっていうような指示を出したり、そんな感じでいろいろこう壁打ちをしてきたんですね。それでこう分かってきたっていうのがだいぶ言語化の助けになりました。もうとにかくこの数日すごくこう出したテキストの量っていうのは結構な量で、でそれを一旦、ね、AI に私がここに打ち込んだ、やつを全部一回書き出してっていうふうに言って、じゃあそれをもとに一旦状況をまとめ直してっていうふうに言ったりとかして、そんなふうにして、状態を整理していきました。まあ、今回はですね、いや本当ね、退職届についてですよね。退職届、退職願いと退職届ですね。私はね、何を出してものれんに腕押しっていうところでしか働いたことがなかったもので、こんなにあっさりと退職届が受けてられてしまうっていう世界線を全く知らなかったもので、うっかりね退職届を出してしまいました。本当これはねちょっと良くなかったなと思います。もちろんね、その社会人の経験っていうのが夫と私では全然違うっていうところが大きかったと思うんですけど、まあね、病院はね退職願いだろうが退職届けだろうが何を出してものれに腕押しで、本当に絶対に辞めさせてくれないっていう強い圧を感じるようなところなので、逆にそのつもりで強い圧を持って臨んだら、あっさり受け流されて慌てたっていうのが、まあ、正直なところだったりします。まあ、相手によって届けと願いっていうことを、まあ、その使い分けるっていうことももちろんそうなんですけれども、その前に立ち止まって、自分がその療養が必要であるですとか、何かね、有利な条件を引き出すっていうことが必要だったんだなっていうのを思いつつ、またでもそれは判断があの時は難しかったっていうのも痛感しています。私の夫は本当に衝動的に、退職届を出した日ですね、実はその日も私はほとんど眠れてなくてですね、夫はほとんどこそ本当に一睡もしていないっていう文字通りそんなような状態で、2人ともよくあの状態で、ね、日本語を書いてパソコンで出力してハンコをして封筒に入れてっていうようなことができたなっていうようなぐらい、それほど私たち の判断能力が落ちていた、そんなような状態だったなと今でも思います。まあ、そこから1週間が経って、いろんなことがあって、まあ病院もね本当に電車乗ってはるばる京都までっていうね、大体力使うなと思いつつ、まあそれでもまあ行って、受診して、やはりね内科のドクターにもね、その総合診療の先生ですとか循環器の先生もちょっと巻き込んで、何かあったらお助けくださいですとか今の現状をお伝えするっていう形でお便りして、で、普通の受診の道筋をつけながらね、本当にね簡便に利用できるって言ったらちょっとね言い方があれかもしれないんですけど、まあ、そういう精神科心療内科に、受診するっていう道筋をつけっていう風にして、まあなんとかかんとかこの1週間を乗り切ってきました。まあ私はね、まあ、幸いねアドレナリンこれバリバリ出てるんだろうなっていう風な自覚があるので、私を上手にそのソフトランディングさせつつですね、うちの夫はがまだちょっと底が見えないなっていう感じはあるので、ちょっとね底つきのところをちょっと確かめながら、生活の状況っていうのはきちっとメモを取っていこうかなっていうふうに思っています。で今、うちの夫の状態の記録に関してはですね、私の敬愛する増田裕介先生の寄り添い手帳、あれを参考にしています。ちょっとまだ購入には至っていないんですけども、24時間バーチカルっていう、手帳のフォーマットがありますので、それを、元に参考にしながら、ちょっとその受診ちょっと前ぐらいからかな、まあ記録をねつけていこうかなっていうふうに思っていて、それも今続行中だったりとかします。いや本当に人生っていうのはいろんなことがあるなというふうに思います。病気になるっていうことは全然避けられないことではありますが、予防に関してはいろんな知識っていうのがある世の中で、やっぱりどんなに予防っていうのを気にしていても、そこにポコンと落とし穴っていうものはあるんだなっていうふうに思いますし、病院 に行くっていうことを一つとってもですね、本人の自覚症状と本人の訴えっていうものが非常に重要だということがよく分かりました。私自身の適応障害に関しては、私自身があかんっていうふうに思って、私自身が幕を下ろすっていう形で、そして私自身が、ネットですけどね、その時はもう、自分で車を運転してどこかへ出かけるっていうことが全くできなくなってしまった時期っていうのがありましたので、その時はネットで、問診をして話をしてくれる精神科っていうところにかかるっていう経験がありました。本当にその先生にも感謝していますし、きちんとフォローしてくださって、で、もう大丈夫ですって言った時に本当かよみたいな感じでめっちゃ突っ込んでもらったこととかもね、覚えてて、非常に助けてくださった先生だというふうに思ってまして、でそれもね、自分の自覚症状っていうことを訴えることができたのが非常に大きかったなと。そしてそれを何とかしたい、そのために私は何をしたらいいかであるとか、医療のとして何かしていただけることはあるのかというような感じで関わってもらったのが大きかったなっていうふうに思います。ただ今回のうちの夫の場合はですね、どんなにね病院を勧めても行かないっていう感じでしたし、不眠に関しても、そういうことあらあなっていう、私の軽い受け止めも申し訳なかったですが、それに関してどういうふうにしてほしいというような表現も今まで本当に少なくて、でそれをいちいち全部私が受け取れてなかったっていうのも、反省点ではあるなというふうに思っています。精神科っていうのは本当に周りの人が、気にしてで、受け取ってあげるべき症状が非常に多いもんだなっていうのを、思っていますし、自覚っていうのが非常に難しい疾患だなっていうのを今はまさに、経験しているところだったりします。これからですね、療養していくっていうのがね、どういう風になるのかとは思ってて、終わらない春休みが今始まったぜっていう感じですけども、その一方で今までものすごく忙しい人だった、結婚前でこそお付き合いをするようなね時間があるような人でしたけれども、結婚してからはお母さんとお父さんっていうのを相次いで見送りまして、仕事とお寺とっていうのがダブルでドンと乗っかっていたっていうようなね、うちの住職ですので、ちょっと今はいただいたお休みっていうことを大事にしながらね、2人で過ごす時間っていうのを楽しめたらいいなとかっていうふうに思っています。どっかに行こうっていうのもなかなかね、できなかったこともありますし、で私がそんなにね長距離運転にできるっていうわけでもないけれど、この、ね、結婚生活の中では、うちの、障害者のことで、遠いところまで車ね往復10時間っていうようなこともありましたし、本当にね頑張ってもらったなって今も思います。そんなようなね感じなので、人生にふっと湧いてきた、体は元気だけどメンタルボコボコっていうので、ふっと得た休暇ということで、最大限まずねその病気休暇を、生かして、行こうかなっていうふうに思っています。いやー、人生何があるか分かりませんね。私もね頑張っていこうかなというふうに思ってます。あとね、私のダイエットもね、もうこんなことがあるんでご飯を食べるっていうことがおろそかになりましておやつで半分でかなとも思うんですけど、おおむね健康的に体重を減らすことができています。その助けになっているのはもちろんね、今喋っているところの AI もそうですけれども、きちんと記録を取ることであったりとか、その、食べたものの評価であったりとか、あとですね、助けになっているのはヨガですね。今はそんなに長時間することができないんですけれども、だいたい17分のプログラムを、一番合うものをちょっとウェブで見つけまして、でそれをコツコツとやるみたいな感じです。ちょっとね肩言わしてたんで1ヶ月ほどサボってた時はやっぱりね体重乱高下あったんですが、やっぱり入れていくと、さほどの乱高下はなく、 いい感じに減っていってるなっていうところです。やはりその代謝を維持するですとか体の巡りっていうのを維持するっていうのが、体にいいんだなっていうのを実感しつつあるので、これもまた、人生に生かしていくぜみたいな感じですね。私はいろんなことを学ぶのが好きで、それを自分の中にどんどんと溜めていって、結局それをね出せないまま人生終わっていくんかなとも思っているんですけども、それでもいいなっていうふうに最近は思っています。自分の中に溜めていくっていうこと自体が私の生きがいだっていうふうなことにもね、ちょっと考えが少し変わってきたりとかしているので、まあ楽しくまではいかないかもしれないけれども、命ね、いただいている分はありがたく生きていこうかなっていうふうに思っています。精神科の急性期、一番大事なことはまずは生きるっていうことだと今回私は本当に思っています。まずは生きるということ、その他はもう二の次だと思います。とにかく命をつなぐっていうことを第一に、療養期間をね安全に過ごせるように見守っていこうと思っていますし、またちょっと時間ができた時にはこうやって、私のね防備録を流していけたらなっていうふうに思ってます。めっちゃ個人情報バリバリな気もしますけど、まあまあこのままネットの海に流してしまおうと思います。何か参考になることがねあれば幸いです。また、収録でまたはライブで、お耳のお供になれば幸いなと思っております。相変わらず関西弁でバリバリと喋り散らかすおばちゃんですので、今後ともどうぞよろしくお願いします。皆さんどうぞ安穏な一日をお過ごしください。それではまた、ごきげんよう。